今年度私たちが読む福音書、これはマタイ福音書でございます。昨年の末の対抗節アドベントからクリスマス、そして年が明けて権限の主日へと3つの教会の暦を過ごしてきたわけですけれども、その間福音書はマタイ福音書をずっと聞きながらこのイエス様の生涯の変遷をたどってきたわけであります。けれども今日の福音書はマタイではなくヨハネ福音書が選ばれております。ヨハネ福音書はですね、3年ごとにこの教会の暦っていうのは繰り返して変わるわけですけど、どの年も少しずつこの時期に読まれるようになっているんですけれども、ヨハネ福音書からイエス様の御言葉を聞いていこうというわけであります。福音書の中には4つ、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネ福音書とあるわけですけど、マタイとマルコとルカ福音書、この3つはですね、内容がよく似ています。ですから共感福音書なんていうふうに言われたりするんですけれども、それと比べるとヨハネ福音書というのは大変特徴的です。独特です。ですから共感福音書3つのマタイ、マルコ、ヨハネ、ルカ、ここには出てこない記事がヨハネ福音書には多くあります。今日の話もヨハネ福音書だけに出てくる出来事であります。洗礼者ヨハネの2人の弟子が初めてイエス様と出会う場面でございます。イエス様が弟子と出会う場面というと皆さんが思い起こすのはおそらくガリラヤ湖で魚を取っていたペトロやヤコブ、そういった人たちの名前が思い浮かぶのではないかと思います。そこでイエス様はガリラヤ湖畔で12人の弟子を見つけて12弟子が選ばれていきますよね。大変有名なお話です。それとは異なるイエスと弟子たちとの出会いの場面が今日のヨハネ福音書の出来事であります。この2人の弟子はもともとはヨハネの弟子でした。そう書いてありますさて29節を見ていただくと冒頭にその翌日と書いてありますね。何の翌日かというと、それは先ほどお読みした福音書のちょうど前のところのお話で、それはイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた日です。ですからその翌日ということになります。ちょうど教会の礼拝の暦でもですね、先週1週間前はこの主の洗礼を思える日曜日でしたね。私たちは洗礼主日を守って、そこでイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けたというお話を聞いたわけであります。ですからイエスが洗礼を受けたその翌日が今日の出来事ということです。ヨハネはその時自分の二人の弟子をと一緒に行動していたようです。道でばったりイエス様と出会ったのでしょうか、それともヨハネはイエスとアポを取って会う約束をしていたのでしょうか。それはどっちでもいいんですけど、今日私たちが注目したイエス様のことに 今日注目したい御言葉はヨハネが言った一言です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この言葉に注目したいのであります。イエス様のことをヨハネは世の罪を取り除く神の子羊と表現したんであります。世の罪を取り除く神の子羊、これ皆さん聞き覚えのあるフレーズじゃないでしょうか。式文にありますよね。聖餐式の時に歌うアグネスデイの歌のフレーズです。世の罪を取り除く神の子羊よというふうに歌いますけれども、アグヌスデイというのはラテン語で神の子羊という意味なんです。世の罪を取り除く神の子羊というこのメロディーがきっと皆さんにも思い浮かんでくることと思います。式文からそれを歌うときは多分何気なく口ずさんで歌っているので、そんなにこの言葉を深く考えることもないと思いますが、今日はこの与えられている言葉ですので、これをちょっと掘り下げてみたいと思うのです。世の罪を取り除く神の子羊、イエス様のことをヨハネはそういうふうに呼んだ。その前の日にはイエス様にヨハネは洗礼を授けているんです。ヨハネはなぜイエスのことをこのように呼んだのでしょうか。ヨハネにも弟子がいまして、弟子がいたということは霊的な指導をしていた人物ということですね。その後ヨハネは大変有名にイエスと肩を並べるぐらいに、人々によく知られるようになっていくわけですけど、30節のところでヨハネはこういうふうに言いました。私の後から一人の人が来られる、その方は私に勝る、私よりも先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことである。ヨハネはですね、イエスが現れるのを待っていたのであります。というか救い主がやってくるのを待っていたのです。またこんなことも言ってますね。私はこの方を知らなかった、しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来たのだ。救い主がやがてやってくるのを待ちながらヨハネは人々に洗礼を授けていたのであります。救い主がやってくるのを待ちながらというのは、ちょうど昨年末に私たちが過ごした対抗節アドベントですよね。その時期をヨハネは過ごしていたということになるのです。そのまた翌日のこと、ヨハネは再び二人の弟子を引き連れてイエス様と会いました。この弟子がその前の日のに引き連れていた弟子と同じなのか違う弟子なのか、それは書いてないのでよくわからないんですが、多分同じ弟子ではないでしょうかね。ヨハネはですね、自分の二人の弟子たちにイエス様に会ってほしかったのだと思うんです。そしてイエス様と出会った時、ヨハネはイエスを見つけて弟子たちにこう言いました。見よ、神の子羊だ。見よ、神の子羊。これを聞くと今度はヘンデルのメサイアの歌詞が思い浮かんでくる方もいるんじゃないでしょうか。メサイアの第2部の冒頭、 Behold the Lamb のリフレインを思い出されるのではないでしょうか。見よ、神の子羊。神の子羊。これは一体 何か。エルサレムの神殿では動物がほふられて、連日のようにそれが神に捧げられていました。その神に捧げられる子羊のことをに例えて、ヨハネは神の子羊と言ったのであります。神殿ではオスの牛、子羊、ヤギ、鳩、そうした動物が毎日のようにほふられて捧げられていたんですけれども、子羊が最もよく捧げられたようであります。ですから捧げ物というと、まあ、子羊、そんなイメージがあったのかもしれません。神の子羊、神殿で捧げられる子羊のイメージをヨハネはイエス様にかぶせたのであります。ナザレの男イエスは大工の家に生まれ育ち、弟子たちを従えてガリラヤ地方で活動しておりました。そして人々に神様のお話をしたり、悪霊を追い出したり、病気を癒したり、いろんな奇跡を起こしたりしましたが、そういうイエス様にどうでしょう、子羊という動物のイメージが当てはまるかというと、私には結びつかないんですね。多分皆さんもそうじゃないでしょうか。イエス様のガリラヤ地方での活動は、子羊のように弱々しくなくて、むしろたくましく堂々としていた姿を想像できるのであります。ところでこの子羊には2つの形容の言葉、形容詞がついていますね。一つは世の罪を取り除く子羊、そしてもう一つが神の子羊。この2つの形容詞が子羊の正体を明らかにしてくれます。単なる子羊ではない、イエス様は神の子羊、世の罪を取り除く子羊なのであります。ヨハネにはこの今申し上げた2つのイメージが子羊と結びついたようであります。ヨハネがヨルダン川で人々に洗礼を授けていたところを思い起こしてください。ヨハネの洗礼、それは罪を悔い改める印としての洗礼であります。罪の悔い改め、私たちの人間の罪という問題、神様の前にあってどう見ても自分は正しくないという、この人間が抱えている根本問題のことを聖書は罪、こういうふうに呼ぶわけでありますが、この悩ましい罪という問題は、私たちが自分の努力とか頑張りでどうこうできるものではございません。罪から完全に自由になれる人は誰一人いないのであります。それがキリスト教が、聖書が教えていることです。罪からは自由にはなれないのです。確かに自分には罪がある。聖書が証しする罪、私はこれから逃れることができない、そういうふうにわきまえ、そういうふうに自覚しているのが私たちキリスト者でございます。さらに私たちはこの罪という問題をそのままほったらかしにしておきたくはない。なん したい、そういう思いを持っているお互い、それが私どもでございます。罪の問題の解決、これをどうすればいいか。聖書というのは結局のところ、旧約聖書も新約聖書もこれの解決に焦点を当てていると言ってもいいのです。その点では旧約聖書も新約聖書も変わりはないのです。また罪の問題の解決の方法も旧約も新約も同じです。神様に許されることです。許されて、神様に許されて解決するというのが解決策であります。違いはどのようにして許してもらうかであります。これが旧約と新約ではちょっと違う。旧約ですと、先ほどもちょっとお話ししましたように、エルサレム神殿があった時代にはですね、動物の犠牲を誇るんです。そしてそれを祭壇で神様にお捧げするんです。こういう方法で罪の許しというのを現実していたのであります。けれども、やがてエルサレム神殿は崩壊します。神殿の時代は終わりを告げます。そうなってからは、今度はですね、律法です。律法を守る、律法を重視するようになっていくんであります。だから律法を守って、それを実行することで罪を神様に許していただく、こういう道筋が始まりました。ですから聖書ヨハネは、今申し上げたこの2つの神殿の動物を送る方法、そして律法を守る、この2つの方法を引き継いで、洗礼を授けていたと言ってもいいんですね。ヨハネはイエス様をエルサレム神殿で送られる子羊に見立てて、見よ、神の子羊だと言ったのであります。イエス様が犠牲として捧げられることで、私たちの罪は許される、こういうふうに見なしたのであります。それによって人間の罪の問題は、罪の贖いは解決する、完了する。イエス様はそれを成し遂げてくれる、このように見通したので、ヨハネはイエスのことを、世の罪を取り除く神の子羊、こう呼んだのでありました。もう神殿で動物の焼き尽くす捧げ物を捧げる必要はなくなったのだという宣言でもあります。さて、神の子羊、短い言葉ですけど、これは神様に属する子羊ということですよね。神の子羊というと、神殿でお金を払って買い求めた牛や鳩や羊ではなくて、神ご自身が用意してくださった子羊ということであります。それが神の子羊。旧約の創世記にあります、もう一つのお話を皆さん思い起こさないでしょうか。アブラハムが自分の息子イサクをモリアの山で捧げようとした時のお話です。イサクを台の上に寝かせて、ロープで縛って、神に捧げようとして、ナイフを持ち上げて突き刺そうとした瞬間に、天使がその手を止めて、イサクを捧げるのをやめさせた。そして傍らを見ると、そこに羊が用意されていた。その羊をアブラハムはイサクの代わりに捧げたという場面であります。アブラハムは羊を捧げることで、約束を果たしたのであります。 その羊はまさに神様が備えてくださった羊。最後にヨハネ福音書からもう一つ大変有名な聖書の御言葉を引用したいと思います。3章16節の御言葉です。これだけ言っただけで皆さんもあの御言葉が思い浮かぶのではないでしょうか。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様が一人子をお与えになった、とても優しい言い方になっていますが、別の言い方で表現すると、神の子羊が捧げられたということでございます。私たちの罪の許しのためにイエス・キリストは十字架にかけられ、私たちの罪をすべてあがなってくださった。これによって罪の許しが成し遂げられたということであります。イエス・キリストは今日のヨハネの言葉の通り、このヨハネ3章16節の言葉が証ししている通り、世の罪を取り除く神の子羊なのでありました。弟子の一人アンデレはシモン・ペテロに次のように証ししました。私はメシアに出会った。メシア、油注がれたもの。メシアとは罪の許しを成し遂げたナザレの男イエスのことであったのであります。お祈りしましょう。主なる神様、あなたは私たちの罪をご存知で、また私たちがこの罪の解決のためにもがいていることをご存知です。そのためにあなたは御子イエス様をお使わしになって、神の子羊としてその技を成し遂げられました。そこには私たちには計り知れない真理の知恵が込められています。そのことを私たち聖書から教えられております。これによって私たちの罪が許されたことを心より感謝し、あなたに祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。